一問一答。都内自治体の先行事例を本市での契約条例の検討作業に取り入れる考えは、検討委員会などで比較検討していく。西宮光一議員、司法。公契約条例の趣旨について市の認識は？市長、公契約に関わる業務に従事する者の適正な労働環境の確保、事業者の経営環境の改善等の目的を達成するための仕組みを作ることが本条例制定の趣旨と考えており、本市に適した条例制定に向け取り組んでいく。議員、市は都内自治体の制定例を把握しているか、またそうした事例を本市での検討作業に取り入れる考えは。総務管理部長、直近では文京区が労働者の報酬加減額とその実効性を担保するための事業者からの報告等に関する規定などを条例の中に定めている。これら都内の先行事例を参考に検討委員会などで比較検討していく。ほか、2024年問題のもと、市民生活に欠かせぬ中バスをどう守るのか、路線再編議論をめぐり問う。一括質問。引きこもり地域支援センター等の設置を目指して取り組んでいく考えは、国の引きこもり支援推進事業の活用を重要な取り組みと位置づけ、設置について検討していきたい。西村陸議員、公明。引きこもりの相談に関する現状と課題は、福祉保健部長、令和5年度の引きこもりを含む相談件数は12件である。また4年度の市政世論調査で質問事項に取り上げるなど課題の把握に努めている。当事者への支援としては、就労準備支援事業を活用するなど社会との関わりをつなぎ直すことを中心に進めている。一方で実態把握や各支援機関による当事者へのアプローチの難しさに課題がある。議員、国の引きこもり支援推進事業を活用し、引きこもり地域支援センター等の設置を目指して取り組んでいく考えは。福祉保健部長、早期把握早期支援のため地域のネットワーク作りが必要となることから、国の事業の活用を重要な取り組みと位置づけ、設置について検討していきたい。一問一答。学びの多様化学校について人数設定の考え方は、一人一人に合った支援が行き届くよう各学年10人程度としている。奥村幸子議員、ネット。令和7年度に浅間中学校の文教室として設置予定の不登校生徒の社会的自立を支援する学びの多様化学校について、いまだに教育課程等が具体的でないことは入室希望者に不安を与えると考えるがどうか。教育部長、保護者等への説明会や入室までの流れ等の市ホームページへの掲載などを実施しており、今後も希望者の不安軽減のため適時適切に必要な情報を発信していく。議員、現状の不登校生徒数を考えると定員数30人は少ないと感じるが、人数設定の考え方は。教育部長、一人一人に合った支援が行き届くよう各学年10人程度としている。また さまざまな支援策がある中で、当該教室への入室がその生徒の不登校状態の改善に最適と判断した場合に入室を認めることとしている。一問一答。在宅療養支援診療所を増やすことが重要と考えるが、市の認識は？現状と課題を整理し、計画的に進めるべきと考える。杉村康之議員、自由。在宅医療体制を充実するためには、24時間対応や緊急時の入院先確保を要件とする。在宅療養支援診療所を増やすことが重要と考えるが、市の認識は？福祉保健部長。在宅療養支援診療所は国の許認可を受けた診療所であり、医療的側面からのサービスを取りまとめる上で、また自宅での療養生活を送るにあたり中心的な役割を担うため、現状と課題を整理し計画的に進めるべきと考える。議員。在宅医療体制の薄いところや高齢者人口の多いところに拠点を意図的に誘致するよう望む。また在宅で亡くなると事故物件になるのか。福祉保健部長。国の指針によると、看取りにより亡くなった場合、一般的には事故物件にならない。他、保育所、学童保育などの民間化について。一問一答。子どもの権利条例を制定し、子どもの権利等について周知などすることが重要と思うがどうか。周知の方法は他市の状況を調査研究していく。竹内優子議員、共産。子どもの意見表明の権利に関する市の取り組みは。子ども家庭部長。基本的な施策等の策定にあたり、パブリックコメント手続きで子どもを含む市民等の意見を求めるほか、市長への手紙などでも市民の声を聞き、各部署で対応を図っている。議員。子どもの権利条例を制定し、子どもの権利とその尊重について、より広く市民に周知するなどすることが重要と思うがどうか。子ども家庭部長。第二次府中市子ども子育て支援計画の基本理念に条例に挙げるべき考え方を含んでいるなど、市が子どもの権利擁護を推進する姿勢は打ち出されていると認識している。周知の方法は他市の状況を調査研究していく。他、公共施設の再編・統廃合について、誰もが自由に安心して移動できる権利と中バスについて。一問一答。新型コロナワクチン接種希望者へ丁寧な説明をするよう医療機関に働きかけられるか。府中市医師会を通じて各医療機関へ依頼していく。山本真美議員、自由。令和6年度における新型コロナワクチンの接種は努力義務を課せられていない。そこで接種券を対象者全員に送付するのではなく、希望者のみが直接医療機関で接種を受ける方式としてはどうか。福祉保健部長。効率的な情報管理が可能となるため、接種券による案内方式に取り組んでいきたい。議員。メッセンジャー RNA ワクチンや自己増殖型のレプリコンワクチンは どのような副作用が起こるか分かっていない。接種を受ける側が納得できる丁寧な説明をするよう医療機関に働きかけられるか。福祉保健部長、接種による健康への影響等の質問に丁寧に答えるよう府中市医師会を通じて各医療機関へ依頼していく。ほか、市内公立中学校の教科書採択について、再編案検討中の中罰事業について、一問一答、障害学習センターのプール料金、高齢者割引が未設定の理由は、あらゆる世代を対象とした施設であり、特定の年齢層に対する割引は設定していない。唐沢知平議員、共産。温水プールの料金に高齢者割引を設定している自治体もあるが、本市の障害学習センターへの要望はあるか。また、割引が未設定の理由は？文化スポーツ部長、過去に数件要望はあったが、当該施設はあらゆる世帯を対象とした施設であり、特定の年齢層に対する割引は設定していない。議員、高齢者の健康づくり等の目的があったとしても割引はできないか。文化スポーツ部長、利用料金は市が条例で定める額の範囲内で、教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。また、減免も指定管理者が定める。現在のところ割引は考えていないが、仮に指定管理者からの申し出があれば、高齢者割引等の設定は可能と考える。ほか、訪問介護事業所への支援と、介護従事者の待遇改善を求めて。一問一答。家で食事を取れない子どもは、子ども食堂を日々利用したいと考えられるがどうか。子どもが市内の子ども食堂を回り、毎日食事を賄うことは想定してない。野口中尾議員、出中。長期休業期間中の子どもの食の不足について考える上で、市内の小中学生の子どもがいる世帯数と、ひとり親家庭の世帯数を知りたい。子ども家庭部長、それらの数は把握していない。議員、さまざまな事情から家で食事を取れない子どもは、子ども食堂を日々利用したいと考えられる。一方、現状では場所や時間が固定されておらず、子どもが日々利用するのは難しいと思うがどうか。子ども家庭部長、子ども食堂は地域での子どもの交流促進や見守り体制の充実といった趣旨から、市が実施団体を支援する取り組みであり、食事に窮する子どもが市内の子ども食堂を回り、毎日食事を賄うことは想定していない。ほか、物価高騰が市民生活に与える影響について、市役所における市民電話相談窓口について、